少し遅くなってすみません。じゃあ一言祈って始めたいと思います。主イエス様、本当にこの素晴らしい春の日を感謝します。同じようにどんな天気であってもあなたの愛がいつも私たちの心にあなたの聖霊によって注がれており、そして状況また心境がどうであってもどうか私たちが少しずつそれに引っ張れられないように本当にあなたの永遠に変わらない御言葉にある何千の約束にも立って信仰によって落ち着いて生活できるように助けてください。お願いします。どんな状況の中にあってもあなたを見上げて喜びを持てるようにどうかそこまで私一人一人を成長させてください。お願いします。イエス様、あなたにすべて委ねます。今これからの大事な LT の時間を感謝します。ここに集まっている一人一人がもっとあなたのために用いられてあなたの栄光を表して人々に役に立ちたいからここに集まっています。その心を本当に感謝します。どうか一人一人をあなたの力で強めて、そして一人一人を聖霊で強めて、いつも聖霊で満たされて毎日生活できるように助けて導いてください。お願いします。感謝して愛するイエス様の御名によって祈ります。アーメン。皆さん、今日特にアウトリーチグループについて改めて強調したいんですけども、ちょっとまずは皆さんが自分の聖書を使徒の働きの20章20節と21節ちょっと開いていただきたいんですけども、使徒の働きの20章20と21です。じゃあこの人の働き読む前に皆さんちょっとこっちの方ちょっと見てください。皆さん集中してほしいからこの箇所がパウロがあちこち宣教旅をして、そしてその後ですね、これからエルサレムに行ってそこで捕まれてローマに運ばれる直前ですね。そして彼がもう一回このエペソの教会がすごい模範的なでかい教会になって、エペソからアジア州今日のトルコが全部神様の福音を聞いたんですね。それでエペソの長老たちを呼んで、そしてパウロのすべての宣教旅の中でエペソで一番長く滞在したみたいですね。だからすごい大事なところでした。でそこの長老たち というと牧師たちを読んで最後のお別れのスピーチです。これがでそのお別れのスピーチの中に彼もその中にはこれから私の顔も見ないとかと言ってみんな泣いたりしてお互いにハグし合ってそれでバイバイしたんですね。それで皆さんもクリスティーンと同じ賜物を持ってたみたいですね。ハグの賜物でもこれでじゃあ、ヤスさんちょっと読んでくれますか。この、使徒の働きの20章の、20節と21節。
はい、お見せします。使徒の働き20章の21ですよね。ユダヤ人にもギリシア人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とをはっきり主張したのです。今私は心を縛られてエルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるのかわかりません。22までちょっと違う。
でも同じ箇所でリモコピーそうか来ましたね。ごめんなさい。
はい。
20と20、21ですね。
22と、はい、その働きの20章、20節と21節。じゃあもう一回読みます。20と21。 20章の20、21、益になることは少しもためらわずあなた方に知らせました。人々の前でも家々でもあなた方を教え、ユダヤ人にもキリシア人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とをはっきり主張したのです。
まあ、ここを特に読んでほしかった、まあ、これもちょっと大きくしてごめんなさいね。これで読んだ理由はパウロが人々の前で家々でもあなた方を教え、そして福音を伝えたと書いてあるんですね。ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とをはっきりと主張したのです。だからパウロが公で人々の前でも公でこういう大きな集会でもまた家々でもずっと福音を述べ伝えたんですね。まあ神様の言葉を教え、その中では人々を導いてキリストを信じるようにしたと書いてあります。まあこれが家々でもと書いてありますね。まあだからこれがこのアウトリーチグループに関して大事なところだと思います。その後にこのパウロのこのグッドバイスピーチの中で彼が私は誰もその地の責任を負ってないと言ったんですね。すごく強い表現ですけれどもね、それは何と言っているのか、結局私たちが福音を伝える責任があるんですね。でも彼がもう完全に伝えたので、誰の地位もその責任も負ってない。だからその人が滅んでしまったら自分の責任にならないという意味ですね。まあ、なぜかというとこの福音を信じなければ滅びてしまうから、だからパウロがその重要性をすごく感じて、それで彼がそのスピーチの中で後で私が誰の地位もその責任も負ってないと言ったんですね。皆さんこのアウトリーチグループのために私たちが今よくいろんなことこれだけ使うのはではなくていろんなことを使ってもいいんですけれども、今教会でだんだんこのテキストを使っているんですね。これが初めて聖書を聞く人のための12ステップ、まあ、11と12ステップがどっちかというとイエス様を信じてからでも1から10は本当にすごく丁寧に説明してあります。例えば第1章には新島城の話が出るんですね。彼が日本から出ようとしたらでもそこでなんか幹部の新約聖書かマタイ伝か何かが手に渡されてそこで神の存在についてすごい発見して、まあ、後ほど彼がね、そのクリスチャンになって、同心者の創立者になったんですけども、でも、その虹島城の話が一番最初の、イントロダクションぐらいから始まるんですよ。でも、いろんな日本人が、分かりやすいですね、日本人にとっては。この、服部淳二先生が書いたこの本ですけども、彼が、もういろんな教会、朝顔教会の牧師とか、いろんなところで牧会して、そして彼の兄弟服部明先生が長い間この世の光というラジオ番組をずっと担当してたんですね。まあ、でもこれがこの服部十字だと思いますけども、彼がすごくこのテキストがとても分かりやすい、そして一番多分私たちが進めている一番の一つの理由は誰でもできるんですね。なぜかというとこの説明がもう基本的に全部ここにあるので、だから友達と一緒に読みながら、まあ、向こうが質問があればそれに答えたり、まあ、自分もちょっとずつ付け加えたりして、ちょうどですね第2と第4の日曜日に平田さんたちもね、前にはいろんなQ&A のところから、インターネットからそのアウトリーチグループとか勉強会もちょっとやってたんですけども、同時に私たちが2回、第2と第4の日曜日にできるだけこの勉強会やってたんですね。で、ちょうど今、10番目のステップを終わらせたんですけども、そして、私たちの目標の中には、今年、この年度ですね。前の年度が、実は私たちが去年の総会が4月にしたんです。4月の終わりだった。 あ、ごめんなさい。5月の終わりだったんですね。5月の後半でした。だから本当はある意味でこの、年度が5月までぐらいだったんですけど、本当はまだ、もう1年間ぐらい、目標に関してはもう来月までです。来年の目標が定期総会を3月の終わりに、できればやろうと思ってるんですね。そして、決算の分だけ臨時総会後で、今は予算の分を臨時総会で事前にやってたんですけども、でも事前の予算とともにメインの定期総会やって、3月の終わりに、それから、決算が全部終わったら臨時総会でこの決算だけやると、今考えているんですね。そうすると、4月からきれいに、年度が、始まるんですけども、でも今年はね、去年は5月、今年は4月、来年は3月、毎年1月はちょっと早めにしようとしてるんですけども、でもこの、テキストが今かなりもう使われていて、青木敦子さんのと娘さんたちが、このテキストでしたね、両方 のおじいちゃん、おばあちゃんと、両家のおじいちゃんとおばあちゃんと一緒にやってるんですね。まあ、特におじいちゃんとおばあちゃんがこの孫に導かれるのは嬉しいんですね。この孫に弱いから、だからすごくいい戦略ですね。でも、それが今、両家のおじいちゃんとおばあちゃんとやってるんです。それから、私も去年度これをやって、あとで他の誰かもやってる、佐藤妙子さんが鈴木さんと一緒にやってるみたいで、他にやってるかな。あ、直子さんが、あ、石渡美桜さん。で、最近予算を受けれたんですね。これをやった後、そう、ちょうど2週間前、最中でね、そう、もうイエス様も受けれました。それ本当にハレルヤですね。それもご自宅でやってたんですね。だから、それから、合わせたら、まあ、多分去年、私たちの目標は去年は、5つのアウトリーチグループを始めようと思ったので、多分それを超えたと思いますね。去年、それが本当にハレルヤですけれども。で、今度の年度が、少なくとも新しい、10個のアウトリーチグループを少なくとも始めようと思ってるんですね。まあ、目標は、各セアルグループが少なくとも1つのアウトリーチグループを持つということですね。例えば、私たちのアッパーファミリーは、最近、倍化したんですね。今月の始まりに。そして黒川裕二さんが私の家で一つのグループを続けて、で私と節さんがリーダーとして、まだ私が正式的にももう 2,3 ヶ月後にバトンタッチを節さんにする予定だけども、まだ私がリーダーとして鎌田さん の部屋でヴィンテージビーラーというところでね、そこで彼女の部屋で開きました。そしてすごい素敵なまあ、そういうホームで、そして私たちがですね、これを倍化して鎌田さんのアパートで始まったその日曜日、その木曜日から、このセアルグループを3時から1時半から3時と予定して、まあ、それは交わりの30分の交わり含めて、それは1時半から3時、そして3時から4時鎌田さんが友達を誘って、もうこのアウトリーチグループ始まりましたですね。同じ部屋 でそれももう先々週始まりました。そして友達2人を連れてきたんですね。でも少なくとももう1人やりたいみたいですけど、でも時間的に合わないから、だから この10回が終わったら多分節さんか誰かがまた始まって、そしてそのもう一度ね、そのアウトリーチグループ始めようと思ってるんですけども、で皆さんにちょっとこのアウトリーチグループの大切さをもう少し説明したい理由は、まあ、これも以前ちょっと話したことあるけども、改めてちょっと強調したいんです。このブラジルでは直接人々をセアルグループに誘ってもそんなに違和感がないんですね。僕はそのキリスト教の背景があって、僕はこの前グマ牧師と話したら、サンパウロでもですね、まあ、世界的に2番目の大きな大都市ですね。メキシコシティの次はサンパウロです。なんか2500万人そうです。でも、あそこは、サンパウロではこの彼がいたのはもう 人口の 90% はもう基本的なことを全部もうすでに信じているんですね。クリスチャンじゃないんですよ。口だけはクリスチャンですね。でも、イエス様を受け入れてないんですね。自分の身を委ねてない。だけども頭で一応事実として信じている。あなたはイエス様が十字架の上であなたの罪のために死んだことを信じますか？はい。そしてあなたはイエス様3日目によみがえったことを信じますか？はい。聖書は神様の言葉だと信じますか？はい。多分 90% ぐらい。でも実際に自分の罪を悔い改めてキリストを受け入れているのは、まあ、大体 25% ぐらいという調査があるんですね。でも頭で認めているんですね、事実として。だからその意味で、まあ、悪魔の信仰を持っているんですね。ヤコブに書いてあるでしょ、ヤコブの2章。神はお一人だと信じますか？立派なことです。悪魔も信じているんです。とヤコブが書いてあるんですね。結局悪魔ももちろんイエス様がいると信じているし、十字架に死んで蘇ったと全部信じているんです。でも悔い改めてキリストを受け入れてないんですね。だからそしてもうそれももちろんありえないんですね。もう彼の最後ももう定められているから、最後には火の池に投げ込まれるから。だけれどもその大きな違いで、だからブラジルで直接セウルに来てもやっぱりセウルがイエス様の話したり祈ったり神様のこと聖書読んだりみんなある程度も知ってるんですからね。だからそんなに違和感がない。まあちょっとカトリックとプロテスタントのやり方に関して、例えばカトリックはあまり目を閉じないで祈るとか、僕もよくブラジルで解きました。カトリックと一緒に祈っている時は目を閉じないでとかとよく言いましたけどみんなに合わせてね、目を、だからまあいろんなそういうね文化に合わせないといけない、それぞれ。でも面白いことは、群馬牧師が日本に来て2ヶ月まだ経ってないんですね。先月の3月の頭に来ました。でもこの2ヶ月の間に彼があちこちのセオルグループに出たら、彼がすぐ一つのことを気づきました。ちょうど今話していることです。彼がいたのは2つか3つぐらいのセオルグループにはノンクリスチャンがいるので、セオルグループが全部そのノンクリスチャンのために薄めているんですね。薄めていることわかりますね。そのノンクリスチャンに合わせているんです。だからそんなに祈れないし、そんなにメッセージをディスカッションできないし、まあ結局ある程度、まあ、ノンクリスチャンに合わせてメッセージとディスカッションするんですけども、だから彼がいたのはある意味でこのそのセオルグループがそのノンクリスチャンの一人か二人によって少しずつ、だからノンクリスチャンのためにピタリではないし、クリスチャンのためにもピタリではないですね。だからそういう難しさがあるんですね。だから例えばミッション経由の大学を出て聖書ある程度も、まあもちろんそれ出ても全然ダメな人たちもいるんですけども、でもその関心があって割と近づいてる場合は、イエス様に割と近づいてる場合は心開いて信じたいとか、そういう気持ちであれば多分それに問題ないと思いますね。セアグの前に何やるのか事前にちょっと説明して、あとこう祈るときは何も祈らなくてもいいですから聞くだけでとか、いろんなことを説明して、そうすると直接セアルグループに誘ってもいいんですけども、ただそれをまるきりね、聖書のことについてまだ勉強してない、ただキリスト教について少し興味があるとか、ちょっと知りたいという程度であれば、直接セアルグループに誘ってそこで、まあ、その人に合わせることもできるんですけども、でもそれよりもさらに良いのはやっぱりアウトリーチグループを開くんですね。アウトリーチは皆さん分かりますか？アウトリーチ外のリーチですね、まあ、だから外の人たちをリーチしてイエス様の方に導くというアウトリーチですね。でもそのアウトリーチグループ、まあ、私たちの間にアウトリーチグループと呼んでるんですけども、そのグループ自体が、例えば今度私がアウトリーチグループを開くときは、多分このタイトルとして、聖書を紹介する会とか何かね、すごくそういう分かりやすい、そのクリスチャンではない人たちのために、そういいと思いますね。鎌田さんがすごい素敵なはがきに、何人かの知り合いに、 ティーム牧師を迎えて聖書勉強会を私のところで開きますから、よければどうぞ来てくださいとね、すごい素敵なはがきを書いて、それを皆さん そのメールボックスに入れたんですね。その知り合い、ホームの知り合いの人たちにメールボックスに入れて、だからすごく良かったですけども、でもだからそのでもグモ牧師がちょっと戻りますけど、その話は彼がいたのはこのノンクリスチャンのために、例えばこの私がクリスチャンと、もしかするともう一人のクリスチャンが2人か3人のノンクリスチャンを、そうするとちょうどいいと思いますね。バランスは多分 50% ずつぐらいでいいと思います。クリスチャンとノンクリスチャンね、1対1か2対2とか、そうするとノンクリスチャンもその圧倒されていると感じないし、そして自分も他の求道者と同じように、まあ、興味ある人たちと同じようにいるので居心地がいいんですね、その場合は。だそうするとその人たちと一緒に、私もアウトリーチグループ初めて始まると、もしかすると最初の数回は祈るもしないと思いますね。友達が来る前に一生懸命祈ります。クリスチャンの仲間と一緒に一生懸命祈って、だけどもその人たち来ると祈るとね、もうすでに一般の人たちの頭の中で、あ、宗教だそしてどうなるか、まあ、またいろんな赤信号がついてしまうんですねだから最初はやっぱりリラックスさせて、ただ本当に聖書を紹介する会だから、まあ、だんだん向こうが本当に神様のことをだんだん分かっている、信じている、いるだろうとかと思ったら、まあ、こういうふうに言うかもしれません。じゃあ今日は皆さん、大体この天と地を、この宇宙を創造したお方が本当にいらっしゃると大体皆さんが分かっているので、よかったらじゃあ今日の会の終わりにちょっとその天と地を作った神様に向かって一言じゃ感謝しましょうかとかと言ってね、それでちょっと簡単な祈りを最後にして、でもできるだけいつもね、相手の頭の中に入って、相手の心からその紹介して、何を考えている、この言葉を言うと相手はどう考えているかね。例えば子羊子羊イエス様、何動物イエス様、そのね、もうとんでもない話ですね。だからいろんなクリスチャンの専門用語をやっぱりすごく使おうとしたら丁寧に説明して、そしてやっぱりね、すべての聖書の箇所を開いて、この専門用語のような言葉を必ず説明して、まあ、だからこういうテクストが私がすごくいいと思うのは、結局その人たちが、分かりやすいんですね。まあ、タイトルもいいんですね。初めて聖書を開く人のための12ステップ。だから全然、何もね、一切知らない人ということのためにだと、最初からも明確ですね。そして、説明がすごくうまいから、すごくいい言葉使っているんですよ。で、割と、なんか中学の漢字に抑えられているという話を聞いたんですけども、まあ、とにかく読みやすいことにしているんですね。そして、これが、一緒に読んで、まあ、後でだんだんね、もちろん、この1ステップには、これもうちょっと付け加えてもいいとか説明通して、私も今日曜日の午後、ほとんどクリスチャンと一緒にやっているんだけど、私の目標がみんながね、勝美さんも含めて今度自分ができるようにね、誰かと一緒にできるように。だから今回も私のアッパーファミリー のアウトリーチグループで、セツさんと矢野さんと、あとで鎌田さんが参加しているんです。でも鎌田さんはホームの仲間、向こうも2人の仲間だから、まあ、結局本の仲間3人と仲間じゃない3人が、まあ、一緒にやってるんだから、そんなに悪いバランスじゃないと思うんですね。だからこれから皆さんもそのように一緒にここを使うと、結局説明が全部書いてあるから誰でもできると思いますね。本当に僕も今セールグループと一緒にやってる皆さんに、皆さんも自分の本をに私がこれをここに付け加わる説明があれば、どうぞちょっとメモを書いてとかね、他の聖書の箇所を書いて、次は自分でやるときはそれもまた活かせるんですからね。だから もう一度同じこと言えますから、まあ、このテキストとかそのアウトリーチグループについて皆さん何か質問がありますか。これが 私たちがこれから直接セオグループにも人によって誘います。そしてもしまるきりのノンクリスチャンがセオグループに来たら、まあ、一切聖書を開いたことない、聞いたことのない人たちだったら、もちろんできるだけその人に合わせて居心地の良いところを作ってですね、でもしかするとそのあっちにはセオグループの中の一人が、あ、じゃあこれから彼がもうすでにその人がセオグループに来始まったら、まあ、同時にやってもいいからね、セオグループに通いながら別の時にこれもやるということですね。そうするとその人だんだん気持ち的には皆さんと追いつけられるようになると思いますからね。このテキストの使い方とか、これからそのアウトリーチグループに関する皆さん何かアイディアがありますか？そうですね、今の本で一応1時間で、そう、そう、そう、本当はパート読めば多分15分ぐらいね、読めると思いますけども、でもやっぱり止まったり話したり説明すると、あれを今使ってないんですね。そう、そう、そうね、読んで説明をちょっと付け加えて、向こういつももう質問があるかどうかいつも聞いてね。そう。
読むのはみんなに読んでもらう。
そう。まあそれもね、皆さんどう思いますかね。時々あまりその読むのがちょっと気になる人もいるんだからね、回って私も大体いつも一人ずつワンセクションを読んでもらって、それで回っていくんですけれども、そっちの方がいいと皆さんどう思いますか。
まあその方がなんか参加してる感はあると思う。僕もやった時もそうでした。
そうね。そう、今高橋さん言ったように多分自分も参加しているような気持ちがもっと高められると思いますね。一緒に読んでもらうとね。そう、おじいちゃんおばあちゃんも一緒に読んでるんですかね。あ、いつもこっちから読み上げる。あ、読んでもらうのは読まないの。あ、そうね。また孫から聞きたいでしょうけど、あつこさんが担当していて、だけど娘さんたちが手伝っているんですね。でも本当に素晴らしいね、そのご両親への、ね、のアウトリーチ。他に何か質問かコメントありますか？
あとは少し昨日ちょうどあったんですけど、昨日アウトリーチイベントを しました。
でそのアウトリーチのイベントを、まあ、僕たち毎月1回やってます。でアウトリーチイベントを繰り返している中でどこかでタイミングが来るっていうことちょうど話してたんですけど、昨日たまたまそのある方と話がその後あって、でアウトリーチグループが始められたらいいねって、そうですねぐらいの話にちょっと本当になりました。だからそのアウトリーチイベントの中でこう親しくなってから、この聖書の話が少しずつそこでこう出てきて、まあ、僕らのことについても興味を持ってもらって、でじゃあ少しなんか興味があ あるならば、こういう会をすることができますよっていうのが少しなんかケースとしてあり得るような気がしました。
他の皆さん何かこのアウトリーチグループに関して、ユースケさんたちのしずるちゃん、しずるちゃんとユースケ君が今大学生のリーダーたちですね。そしてどんどん新しいたちが来ていますね。おととい初めて一人の大学生来ましたね。あとで最近来てるまたさらに二人が、全部でノンクリスチャンが少なくとも三人がね。あとで初めてユリエちゃんも、あ、じゃなくてももえちゃんユリエちゃんが来れなかったんだけど、ももえちゃんもね初めて参加した。だからもう本当に素晴らしかったね。だからなんか後で聞いたら何か12人ぐらいいましたとかとかしね。そうね、大人も含めてマテウスもいましたね。グマ牧師の息子さん19歳ですね。で彼もちょうど、あ、18歳かな、まだ18歳ね。でもちょうどこれから大学行く年齢ですけども、まあだから本当にこれからこれがとても素晴らしい器になると思います。まあ、どんどんどんどんね、自由に。まあ、私が持っている、これ以外ですね、もう一つは、ポーズイントパウンダーという、どっちかというと、この、聖書を、弁証学というんですけども、聖書学の論理的で、創造主の存在が、もっと、だんだんその、認められるように、 あとで、論理的で、この聖書は本当に神様の言葉だと、まあ、ある程度の論理的なアプローチですね。あのシリーズが一応9つのレッスンがあって、私もそれもよく使ったことありますけど、それも一つのアウトリーチグループとしてね。だから相手が、例えばこれを1回 10ステップ、10ステップまででいいと思いますけども、でもこの10ステップが終わって、でも相手は割とこの論理的に考えたがるタイプであれば、あのシリーズをやると、もっと多分、特にあのシリーズが求めてない人にとっては、いくら証拠を挙げてもダメですからね。心開いてないから。でも求めてる場合は、証拠を挙げると、本当にすごく効果的ですね。だから、教会の中でもたくさんの男性たちが、特に、まあ、女性もですけど、そのシリーズを通して自分の信仰がもっと確信を持つようになったんですね。そういう、信じていることは神話ではなくて本当の真実だということね。じゃあそれからですね、まあ、今日、皆さん、じゃあここを私たちも今いっぱい、もう何回も3回ぐらい10冊頼んで、今度20冊頼んだんですけども、20冊ここにもあるので、あと皆さんもオアシスで、まあ、結局電話でも注文できるんですね。オアシスのブックセンターで電話して、あとでその、送って、あとでコンビニで払うやり方で、だから自分の住所を教えたら、向こうで送ってもらって、あとでコンビニで払うんですね。だからそれも、税込みで1080円ですね。本は1000円で、あとで税は80円です。まあ、だから、私たちのアッパーファミリーのアウトリーチグループも、まあ、皆さんもちろん買ってもらってね、まあ、皆さん喜んで買ったんですけども、アッパーファミリー、これちょっと面白いですけど、アッパーファミリーがこの、もう一度売価したんですね。それで、こっちに残った分が午前中に移って、アッパーファミリーモーニングになりました。そして、私のグループがアッパーファミリーヴィンテージになりました。そういう、売価です。まあ、後で皆さん、ここちょっと残ってる時間が少しだけ皆さんに後で総会の時も、これからの目標について少し話しますけど、少しだけそれについて皆さんと一緒に見たいんですね。これが大きくなれるかな。この2015年の、その具体的なその目標とか祈りの課題。この祈りの課題、まあ、皆さん後ろの人たちにとっては多分ちょっと小さいでしょうね。もっと少し大きくできればいいんですけど。この、特にですね、私がこの強調したいのは、2番目のところが、前の年度がなかったんですね。この14年度にはなかったんですけど、15年度には日々集まり、賛美と祈りを強化する。熱心に主イエスを祈り求める教会となる。まあ、これが神様が、与えられているビジョンのためには、やっぱり何よりも人間の力で私たちが成し遂げられないからね。本当に聖霊の力によるものですから。だからどんどんやっぱりこれから本当に祈って、聖霊で満たされて、それでだんだん実行できるようになります。皆さんわかるように、午前中は今、月曜日から木曜日、8時半から9時半。ちょっと多分その難しい時間ですけれども、でもその8時半から9時半の間には、月火水木がありますね、ここで。賛美と祈りですね。それから金曜日はこれから、先週9時から10時と言ったんですけども、それは10時から11時にします。今週から。そうすると多分その主婦がもう少し出られると思いますね、10時であれば。だから、今週の金曜日からは10時から11時。そしてこれから朝の祈りも、群馬牧師たちの家族も、これからもっと参加したいと言ってるし、その癒しと解放の祈りのためにも協力して一緒に祈って、とても素晴らしい時となると思います。 まあ、本当にこれから私もずっと神様に言われ、個人的にね、もっと言われていて、もっともっとそういう祈りにもっと専念するように神様に個人的にも導かれているんですね。だから私たちもやっぱり教会としてやっぱりもっともっとその祈りに専念したいんですね。でもう一つのことは、ここも一つの目標として、第4番は、毎週集まっているセールグループは12のセールとなる。まあ、現在、6つになりましたね。その前の年度は4つだったんですけども、4つから6つになって、だから来年はこの1年間、まあ、来年の4月までに、私の目標が、これが今度、12になるんですね。12のセールがこの本当に毎週集まっているように。これも最近ちょっと話したい理由は、この前ですね、牧師たち何人か集まってて、そして私たちがそういう課題があったんですけど、本当にこれからも月2回だけのセールグループ続けてもいいかどうかね、話だった。まあ、結局ですね、一つの大きな結論は、セールグループとセレブレーション礼拝は私にとっては両方同じ大切さですね。だからじゃあセールグループが月2回と言ってもいいなら、じゃあセレブレーション礼拝もじゃあ月2回にしてもいいんじゃないかと。それは多分誰もとんでもないと思うんですけどね、そのセレブレーション礼拝は月2回だけ。そしてもう一つのこと、面白いことは私が聞いたで、世界中で例えばアジアの国々もヨーロッパ、南米、アフリカ、どこでもこのセール教会のセールがみんな毎週集まってるんですね。前に多分タイムズ誌だったけども、日本よりも働く民族は韓国人だと読みましたんですね。まあそれかどうか分からないけども、でも日本人よりも韓国人の方が働くみたい。でも世界一の大きいセールグループが韓国にあるんですね。ソウルの純福音教会が。あの教会が一番大きい時は、75万人だった。すごいね。でもそれがもう何万のセールグループだったと思いますけどもね、もう75万の、の人数で、だから韓国もね、もう本当に日本と同じようにみんなすごい忙しくて、だけどもやっぱりセールグループが、セールグループ協会のセールが必ず毎週集まるんですね。だから韓国であってもヨーロッパももちろんすごく忙しい。多分僕もズリック の協会のセールグループも、だからどこでもセールグループが、スイスのセールグループ協会もみんな毎週集まってる。でもだからといって、もちろんその中には、例えばもしセールグループが平日の9時から始まるなら、でもそこで本当に忙しいビジネスマンでね、毎晩ほぼ11時ぐらい家に着くというね、まあ場合によって12時とか忙しい時はもうタクシーで帰るとか、そういうビジネスマンの場合は、もしかすると毎週出られないかもしれないね。まあできるだけこのスケジュールを合わせて、プロモーションよりも御国の方が大切だから、結局その神の国の方が優先しますとかね。まあ結局一生懸命やってて、でももしかするとその人が月2回ぐらいしか出られない。でも、セールグループが月2回だけ集まると、その人がもう全然出られない時もあるかもしれないね。ちょうど彼が出られる時はセールグループがないから、なんかそうすると全然参加できない。だからやっぱりそのメンバーが必ず毎回出られるかどうかは、ね、それぞれの人の状況ありますけども、でも少なくともセールグループが毎回集まっていると、その人が出られるときは必ずそのセールグループに行けるんですからね。だから後であのセールグループが第1、第3とか第2だ第4どっちでしたかとか、まあ、結局みんな毎週集まっているんだけども、結局出られるときは出られるということですね。まあだからそれが今私たちが一応目標にしてるんですね。まあもちろん全てのセールが突然できるわけじゃないんですから、それぞれの状況に合わせて、でも目標はやっぱり毎週ですね。 それについて、もう終わる時間になりました。でも誰か何か質問がありますか？その、これ、この二つの点、今日はこれだけちょっと強調したいですけども。ハレルヤ、お祈りします。天のお父様、本当にあなたの恵みを感謝します。あなたは本当に素晴らしいお父さんです。私を愛してくださって、私の最善を願って、そして、イエス様がおっしゃった通り、すべてを捨てて、命も捨ててあなたに従おうと、本当の命を得て、本当に充実した日々を送って、本当に喜びと愛がどんどんどんどん大きくなります。感謝します。勝利を与えてくださることを感謝します。今日もあなたの愛と恵みを感謝します。皆さんと合わせて、イエス様の皆によって祈ります。アーメン。アーメン。ハレルヤ。